おはようございます。モテキ工作海空研究所朝礼、今日は令和8年6月30日でございます。いやー、激戦というか素晴らしい試合だったと思うんですけども、皆様お疲れ様でした。ヒロミンもね、夜な夜な直くんに起こされて、そして、ユージンさんもね、コメントをいただいてましたが、いや、前半素晴らしかったですね。もう、いや、ほんと最高って思いながら前半、は見れましたね。しかしっていうね。いや、もう、まあ、ただでは終わらないだろうと。まあ、一点、しょうがないという同点の状態で、この子、怒涛の、なんすかこれっていうのは延々続き、あれだけ打ち込まれたらね、いや、あ、おはようございます。いやー、激闘ってこういうやつですよねっていうね。まあ、本当に素晴らしい試合だったなと思いましたね。起きてよかったね。起きて応援した甲斐はある、本当に素晴らしい試合で。なんか、やっぱり、試合終わったら、1、2時間寝ようかなって思って、まあ一応寝るには寝たけど、さすがに寝つけないね、あそこまで食っちゃうとね。すごい試合だったな。はい、いや、もうね、このサロンで僕、朝礼でにわかサッカーファン的な話を、前回のカタールワールドカップの時も、ね、ドイツを撃破みたいな時とか、スペインを、なんかその話したっすよね。なんかその記憶があるんだけど、あれ、それ、もうちょい前だっけ？忘れちゃったな。まあなんかこのサロン始まってから、だからそれだけ始まっ、なんか経ったんだなと思いながら。ワールドカップ1個分、あ、経ったかっていうね。そんなのも思いながら。まあでも、はるかに前回よりも、なんていうか、ね、サッカーを見る目が、母さんとかもね、いろいろ教えてくださったりもしたんで、非常に目が肥えたと言いますか、サッカーを楽しむ言語が増えたっていうか、まあ、フォーメーションの話とかね、スリーバックがどうとか、5-4-1 とか、大体数字の組み合わせでさ、フォーメーションを言うじゃないですか。4-4-2とか。あれ、もうなんか足し算したら10になるみたいなやつ、まあいろんなパターンあるじゃないですか。何言ってんのか全然わかんなかったんですよ、前回はね。でも今回はなんかパッと見てパッとわかるような感じだった。なんかその攻撃するときは3バックになり、守備するときには両サイドのウィングを降りて5人でブロック作って、その前にさらに4人置いて、上田やつだけワントップ、あ、そういうことかみたいな感じ。なんかちゃんと言語が整ってくるとサッカーの見方全然変わったなぁと、4年前と比べてね。いや、なんかだから本当にまあ強くなったっていうのはよくね評されますけど、実際そういうなんかサッカーを見る解像度みたいなのが自分の中でもある程度ね、にわかなりに結構上がってきたんだなーっていうのも思って、非常になんか一試合一試合面白かったですね。初戦のオランダ戦から、オランダ、チュニジア、スウェーデン、それで今回ブラジルですか。いやー、さすがにブラジル、いや、だからオランダに引き分けたんだから、あるだろうと。ね。いや、で、まあ後半もね、かなり、もう、やっぶね、あっぶね、みたいな感じでしたけど、鈴木さんよ、どこまで仕事し続けるんだ、というね。なんかそんな感じではありましたけど、一応引き分けで、ロスタイムまで入って、お、これはすごいなと。さすがになんかこう、本当に、ね、あそこまで破壊力のある、ね、オランダ、ブラジルに、90分やって、引き分け続けて、まあ、最後の最後やっぱりね、ブラジルのロスタイムの、 あの最後の指導はね、もう、どうしようもないよね。いや、もうだから、限界だよね。まあ、よく見てるね、ピボットのサッカー解説とか見てるんですけど、木崎さんっていう記者さんが言い出した、水漏れっていう言い方をしてて、もうほんとちょっとの、ディフェンスの隙が、ポロッとこぼれたら、その、一滴を拾って全部シュートに持っていくっていう。まあ、その、まあやっぱりさすがの王者の貫禄というか、それは確かに実力差っていうやつだったのかもしれないですけど、まあでもね、いや、本当に素晴らしい激闘を演出して、いや、これは胸張って帰ってきてほしいですよね。なんか、ほんと、なんか、にわかファンがここまで熱くなれるほどの、まあ、チームになるっていうのは、ね、ただ、選手、個々人、うまいだけじゃ、そうそう成立するもんじゃないですし、ね、監督がたまたま、ね、ちょっと異彩配して当たりました、ジャイアントキリングを起こしました、の単発でなせることじゃないので、本当に、ね、まあ、前回、急に、え、何それ、そんなにすごいの今みたいな。4年前にそんな感じでしたよね。だから森保さんっていう人が、どんな方なのかも全然知らないまま、なんか、すごい気さくで、スペインとドイツというね、とんでもない優勝候補の2チームも、ジャイアントキリングかまして、ドイツグループリーグ敗退に追い込むというね、とんでもない番狂わせをやって、何なのみたいなね。いや、でも、それが名采配だったのか、まあ、あとは、その、本当に素晴らしい、ね、タレントが揃って、すべてが噛み合ってみたいな。なんか奇跡みたいな言い方されましたけど、今回に関してはね、まあ、割とそういう目で見て4年間、それなりに、まあ、ある種、ちょっとリテラシーというか、歩みで見てきたじゃないですか。いや、だからさすがにね、なんか、たまたま勝った、たまたまオランダに2得点したとか、そういうことじゃないなと。明らかに、あ、このパターンでこうやって取るんだ。これハマったな、今回も、みたいな。すげえ、実力でちゃんと引き分けてる、みたいな。なんなら最後、ね、もうちょいやったら勝てそうだったんじゃないぐらいの感じでしょうね、オランダ戦がね。で、チュニジアにはもうしっかり実力差見せて、スウェーデンも、まあね、なんか村系とかちょっとソックス問題とかなかったら、で、それでね、10人にさせられちゃって、その隙ですもんね。なんか、あんまり、その、イフを言ってもしょうがないけど、みたいな。なんか、あれはちょっと違くないみたいなね。なんかそんな感じで、まあだからそういう意味では結構、強いな、本当に強いんだなと。勝つべくして勝ってんなと。で、勝ち上がるべくして勝ち上がって。で、まあ、苦渋も言えば、まあ、いろいろありますけども。まあでも、いや、なんだったらまあ、絶対無理じゃなくないっていう、周りの評価とかも、まあ確かになぁ、という感じで。まあ、特にね、そんな感じで、積み上げで、こう、ずっと見てたんで。その目で見たら、やっぱり前半見てたら、それなりに期待感ありましたもんね。うん。いや、お、すげえ。え、これは、この感じで守り切って、え、一発のカウンターで、もう、なんか絵に描いたような、美しいゴールで。いや、あんなの漫画かなと思いましたもんね。あ、こんなことを、いや、本当に、まあ、狙ってたと思うし、狙い通りで、もうこれしかないよねっていう。いや、なんか、その、中盤、ワンチャンボールをカットできることがあったら、その切り替えだけは、ちょっと切り替え遅いみたいな。その隙だけは、試合の中で何回かあるんじゃないみたいな解説だって、もうほんとそのまんまだと思うね。なんかね。あのチャンス、一発でものにして、なんと前半をあの形で折り返すなんて、誰が想像したでしょうかっていうね。素晴らしい展開だけど、まあ、このまんま終わりはしないだろうなと思ってたら、 まあ、思ってた以上の怒涛のギアチェンジで、すさまじい攻撃でしたね。もう怖かったもんね、後半ね。いやでも、ブラジル、やっぱ素晴らしいね。素晴らしいチームですね。なんかもう、いろいろ、ね、予選に苦しんだりとか、なんか監督がいろいろ交代してとか、なんかいろいろあった、ブラジル目線から見ればね、もうどうにかこうにか、タレントは素晴らしいし、ね、実力は素晴らしいのになかなかチームをまとめることができなくて、それはそれで大変なことなんだよね、ブラジルが勝ちた。でも全国民が必ず優勝しなければならないと思っていて、そんな重圧の中の国ですからね。ベスト30人で負けて帰らんで、絶対にあってはならない、もう許されないみたいな。それをサッカーファンとかじゃなくて、全国民から求められてるみたいな、そんな国ですからね。スタジアムもなんか真っ黄色でしたしね。恐ろしかったね、後半は。いや、だから、まあ、そんなので、これどこまで、うわ、また弾いた、すげえって思ったけど、いや、これはもう、時間の問題かなっていうぐらい、ボコボコに、ね、ありとあらゆる角度からクロス上げられて。いや、でも、90分締めだぞ、このままいけば、あと2分、3分、4分くらいか、と思ったら、ロスタイム6分で決まってしまうという、無情でしたね。いや、本当に、まあでも、これは実力差というやつなんでしょうね。これ逆に、あの状況で、日本が、逆にあのシュートを決めてればみたいなのが、もうちょっとあったら、あ、惜しかったねっていう感じかもしれないけど、まあ、惜しかったのは惜しかったんだけど、なんか、さすがに、シュート数、枠内に飛んだ数、ね、もうほんと、鈴木ザイオン、あの、神の手でちょっと触ってなかったらゴールポストに行ってないよね。もうのまんまはちゃんと枠取れてもましたもんね、みたいな。とか、まあ、すごかったっすね。逆は、どれぐらいだったかって言ったら、まあ、結構開きあったかなっていう感じしましたね。でも、めちゃくちゃ面白かった。なんか、夜中、一応ね、夜ちょっと早めに寝て、まあ、眠くなかったかって言ったら、まあまあ、眠かったんだけど、1時から待機し、いやー、夢見れましたね、なんかね。いい夢見れましたね、なんかね。起きながらにして。いや、ほんと素晴らしい試合で。いや、ほんとに日本代表お疲れ様でした。いや、もう、だからハイライトだけでも見応えあるよね。うん、なんかほんとに、いろんな試合ありますけど、いや、なんか、ほんとに、まあ、もちろん日本代表応援してるからかもしれないけど、それ以上になんか、日本代表のサッカー自体が、こうやってなんかいろんな他のね、強い強豪国から評価されて、日本結構すごくないみたいな。だって三笘いなくて、南野いなくて、遠藤航離脱して、それで、オランダ戦で久保が負傷して、残った人、ね、それはもう交代のカードも何もないよね。守りに入るしかないよね。ですけど、ここまでしのいで、まあ、届かなかった、あとちょっとだったというと、もうちょっと距離はあったかなという気はしましたが、でも、素晴らしい試合だったよね。本当に、なんか、うん。いや、起きてよかったなーと思ったしね。しばらく眠れなかったね。うん、ということで、なんか、眠れてないけど、眠くない、いや、すごく、いい朝を迎えられております。おかげさまでね。日本代表にありがとうと言いたいですね。いや、もうサッカーやったことないしさ。別にね。大して本当に、ただのにわかファンですけども。でもそんな人結構、このね、4年で相当増えたんじゃないかなと思いますし。で、カタールでも相当、ね、にわかファンが増えたでしょ。僕をはじめね。あそこからスタートって人めちゃくちゃ多いと思うんですけども。なんか、 と、本当になんかちゃんと積み上げとして、何かをこう一つ一つこれができるようになって、こういう選手が出てきて、この選手とこの選手を組み合わせてこんなフォーメーションやってみたら、こういう結果になって、だからこういう風に変更して、じゃあこういうのもありか。このバリエーションもオプションもとか、選択肢をたくさん用意して、まだ奥の手を持っておかなければ、さらに実力の上の上の上のチームにどうやって勝つんだみたいな話をね。まあ延々諦めずに積み重ねてるプロセスを結構ね、ちゃんとつぶさに、まあにわかながらに4年間も見ればもうにわかではなくなってくるんでいい加減ね。あ、そういうことねと。あ、まあ今回うまくね、いかなかったねみたいなやつも、いちいちなんかそこそこにうんちくが聞ける頭になってくるっていうかさ。それは楽しかったですね。で、その上で、まあ、苦心悪すぎないっていう人も、まあ、まあ、その票は確かにそうなんでしょうけど、いや、なんか、すげえワクワクしましたね、なんかね。いきなりブラジルだったってワンチャンあんじゃないかみたいな、期待感も前半少なくとも45分はね、めちゃくちゃ思いましたし、いや、もう、森保監督が狙ってる通りの試合運びがとかっていうのもさ、なんかただのなんとなくのうんちくじゃなくて、あ、これまずこういう展開にして、まあ、なんだったら 0-0 でいいから、で本当に少ないチャンスだけど中盤でカットして切り替えがちょっと緩んだ時だけ一気にみんなで攻めて一発取るみたいな、もうそれしかないっすよねみたいなやつを本当に一発で決める。こんな美しいこれあるみたいな。これは、これが、この文脈がちゃんとわかるように、自分がなってることになんかすごい、驚きましたね。なんかね、逆にね。いやでもこういう、なんかちゃんと人の積み重ねてるものを理解して、個人の積み重ねももちろんそうですし、組織の積み重ねもそうだし、積み重ねだけじゃなくてマネジメントというか意思管理もあればその中でうまく思ってたように期待してた人が途中で離脱 してしまったりとか、ね、まあ最悪を想定してたつもりなんだとしても、それをさらに超える、トラブルだとか緊急事態だとか不運だとか不遇だとかなんだかんだとあるのをどうやって乗り換えるんだみたいな、そういう時のメンタルをどうやって保つんだみたいなことが全て詰まってるんですよね、やっぱりね。なんかそれがちゃんと見て、ただのサッカーだから、エンタメで、スポーツで勝った負けたの、筋だけで見たら、まあまあそれはね、相手が強かったですねで終わってしまうんですけども、いやなんか、やっぱこれだけ多くの人が、これだけの熱で熱狂し続けるっていうのは、なんかそれを超えたなんか、本当に、プロセスの部分にね、なんか本当に高度で、みんなが普遍的に学び取れるものが詰まってんだろうなと思うんですよね。なんかコンディショニングとか、メンタルとか、積み重ねて努力するっていうのはどういうことなのかとか、素晴らしい個人だけど、異なる個性を組み合わせて、良き組織に育てるっていうのは、何が求められるんだとか、まあ、つまり自分、個人は自分を理解しなければいけないし、組織としてもどのような組織なのかを理解しなきゃいけないし、その組織がどんな国で作られているのかっていう国の文化の問題もあると思うんですよね、やっぱりね。明らかにやっぱり、日本らしいみたいなことをすごく各所で、評されてたと思うんですけど、まあ、まあ、選手個々人がね、全員日本人なので当然ですけど、日本人の文化で育ったメンタリティで、その上での個性なんですよね。だから、まあ、個性があって、組み合わせと、噛み合わせと、ね、フォーメーションととか、それ、なんか戦術の話だけじゃなくて、まあ、大元にある、本来、こういう条件で、10人揃った時に一番力を組織として発揮するみたいなのは、 一体何なのみたいなことの自己理解っていうのはすごい奥深いっていうか、そこまでいかないと、ただサッカーっていう競技だけの上手い下手とか、戦術がどうとか、戦略がとか、監督をこの人にしたらとか、相手との相性がどうとか、まあそれだけは、まあそれはそれで、まあ表面とは言わないし、すごいそれなりに奥深いんでしょうけど、本当に全て詰まってんだろうなぁと。まあだから別になんかそのサッカーやってなくても自分にどこかしら投影されたり、共感までいかないけど何かを感じ取ってると思うんですよね。急に盛り上がってるから見ましたっていうね、僕らみたいなあのにわかに盛り上がってるから食いついてきてる人もやっぱりなんかそのサッカーのプレイ以上の何かに本当に高度に積み上げて努力して練り上げて工夫して、よりね良き自分たちはあのどこにあるのかっていう、でそれを日本っていう国として置き換えて見れるような、そこまでこうなんていうか消化されたというか結晶になったようなね、完成度に、まあ、確かに近づいてるから乗れるんだろうなっていうね、それはなんかすごい、思ったりしましたかね。いやーなんかうん素晴らしい、ただ素晴らしい試合だったではいいんですけども、なんかそれでは終わらせられない何かを見たなという気はしましたね。友人さんもひろみさんもなんかもね、手に汗を握って、さすがに前半のあの佐野海舟のシュートには声出たと思うんですよ。夜中でも。あれにもかかわらず。出ましたよね。いや、俺は出てしまいましたね。いや、ごめんごめんって思いながらね。ま、周りにしたんで。いやでも、素晴らしかったと思います。はい。ということで、モテキユーサックンおはようございます。そのね、いや、夜中の2時からブラジル戦があるんで、早く寝たかったんですけども、また昨日もね、夜な夜な、電話がかかってきまして、まあまあ、皆さんね、サロンの中でいろいろ見ていただいてありがとうございますね。本当に、お探し しておりますね。もう我が家がざわついておりますみたいな感じですけど。まあまあ、まあ、ボストンに行きたいみたいな話は、まあ全然いいんですけども、大学についてですね、いろいろ考えることがありましてと、感じることがありましてと、彼の中で本当に今、たくさんのものが渦巻いてるんですね。で、まあ、まあまずね、彼は、僕がね、こうやって朝礼とか夜会とかで、彼の走りについて何か評してるわけじゃないですね。でもなんか、まあ僕はもう純粋にね、そういうことを考えて、こうかな、あかなと、悩むなと、いや、悩んでないんで行動しようかなと、行動してみたと、そしたらこうだったと、とか、なんかもうとにかく、まあこっちが、すべてを把握しきれないぐらい、こう、たくさんの、何かしら、自分で考えることもそうだし、周りから受ける刺激もそうだし、もうものすごい状態になってると思うんですよ。もうストームの中にいると思うんですよね。嵐の中にいる。だから台風2個ダブルできて、直撃を食らってる状態ですね。大雨と暴風に。まあ、まさに彼が今その状態だと思うんですよ。で、あるので、心配しろよと。彼からすれば言うね。大変なんだぞと。いや大変なのはずっと聞いてるんで分かってるんですけども、うん、まあただ僕はそのすべてね、やってみてどうだったとか、うまくいったらいかないも含めて、まずこう何も言わずにいいし、ぐっと耐えて、過ごすこともできたでしょうけど、なんかこのサロンとかに発信も何もせずに、で僕にも電話、僕らにも家族にもね電話もせずに、 ただただ、いろいろ一人で試して、友達とぶつかってとか、大学に行ってこれを感じてとか、この授業を受けてこう考えてとか、まあなんだかんだとね、それを、まあ僕はそういう感じで大学生活を過ごしたんで、まあいろんな葛藤ありましたけど、苦悩も葛藤もありましたけど、まあとにかく実家の方向には1ミリたりとも振り返らずに、とにかく、思ってたんと違うとか、いろいろ行き取ったりとかしてましたけど、同じようにね、だからストームが来るんですよ。大学入ってね、期待感もあれば、自分の未熟さもあれば、噛み合わなさもあれば、まあ、いろんなことがあって、まあ、すっごく楽しい瞬間と、まあ、すっごくなんだこれっていう瞬間のこう、落差が、多分、ここまで、に経験したものとはもう全然種類が違ったから、まあ、僕もなんかそれなりにやりましたけども、僕はもう全く1ミリも自分の家族の方に振り返らずに、まあぐっと耐えたり振り切るためにただただ走ったりみたいな、そんな感じでしたけども、まあ優作くんはね、こう周りの人にこんな風に思うっていうことを自分で言語化して表現して、毎日ね、こうかなあかなと。だから、まあ、そのこと自体が僕はなんていうか、結果どうなるかはね、わかりませんけども、どこに落ち着くのか。それも本当に自分しか決めれないので、僕には何にも決めれないです。結論を求められても。なので、だから、素晴らしいなと思ってますっていうことしか言ってないんですよね、ずっとね。だから、余計に、ね、パパ、せっかくこういろいろ考えて発信したのに、余計悩ますようなコメントをしてくるじゃないかな、というね。まあまあまあ、そうかもしれない。いや、余計悩ますためにコメントしてるわけじゃないんですよ、僕はね。決してそういうつもりではないんだけども、ただ、その嵐が来て、その棚の中で、いや、生きてるなーって思うんですよね。めちゃくちゃ生きてるじゃんと。なんかその、それがどういう、ね、将来的にどういう意味がある経験なのかね。今の、まあ、大混乱というか、大嵐、大ストームが、ね、優作に今吹き荒れてるわけですけども、まあ、それがね、どんな意味をもたらすのか、何につながるのか、まあ、全くわかりません。予想もできません。私はね。ですけども、ただ、全く何も風が吹かないで、平穏にね、それなりに楽しいよって言って、過ごす大学生活も全然悪くはないと思うんですけども、僕それよりは、今の、あの感じ、なんか、いや、こう、ヘロヘロ笑いながら言っちゃあれなんですけども、健全なんじゃないかなって思ってますね。いや、せっかくめちゃくちゃ体力あるわけだし、せっかくものすごく好奇心に、爆発しそうな感じになってて、でもものすごい向上心というか、こうなってやる、ああなってやる、これもできんじゃないかなと。いや、向いてんのかみたいなね、なんかその葛藤の中にいるっていうのは、やっぱりそれだけのエネルギーがあってこそなせる技だと思うんですよ。いつまでもできることじゃないと思うんですよね。そんなに、なんていうか、無条件で誰でもそれをなせるのかって言ったら、そうそう簡単に巡り合えないことでもあると思うんですよね。これ幸運っていう意味ではないと思うんですけど、まあ、大変なのは大変だと思うので。だから、本当に、いや、なんかその、不順的に日本代表がブラジルじゃなくてもちょっと勝てそうな相手に当たればよかったのにみたいなことよりもブラジルにぶつかってしまうみたいなことに近いですかね。いきなり大学入ってすぐに、こんな強敵にいきなり当たるみたいな状態になってるっていうのは、それはなんか素晴らしい巡り合わせで素晴らしい経験で、全力で駆け抜けてボロボロになるっていうことは、 あの、まあなんだったら、素晴らしい、健全な、あの、素晴らしい経験というか、うん、で、通るべき道だからそうなってるんでしょうし、結局ね。うん、やっぱり、挑まない限りはね、どれぐらいの距離に相手がいるのかわかりませんし、だから挑んでみて、本当に惜しかったけど、でもやっぱり最終的には実力差感じて、結果ボロボロになりましたみたいな感じだったと思うんですよね。まああんまりサッカーに例えてもピンとこないかもしれないけど、そんなにサッカーも2年ぐらいね、中学もやったと思うけど、まあなんか、でもそういう感じよ。なんか、あの、だから、まあ今の実力に見合うようなストームが現れてるのかって言ったら、必ずしもそうじゃないけど、その、オーバーヒットするぐらい、脳みそがこう破裂するぐらい、いろいろ来ちゃって、どうにも整理つかないです。延々考えてしまいます。考えてるけど何もたどり着かないです、みたいな。これは、まあまあ、しんどいと思うんですけども。いや、僕はなんかその、ずっとね、一週間いろいろ見てて、いや、なんかこう、検討してるなというか。うん、まあ、逃げずに向き合ってるわけなんで、それは、それで、僕からするとね、素晴らしいなとしか言いようがないというか、だから別に悩めと言ってるわけじゃないし、こうしろともいう結論もないんですけども、素晴らしい状態だなと、よかったねっていう、なんかその感じですかね。はい。ということで、おはようございます。今朝は気分いかがでしょうか。はい。モテキミホさんおはようございます。まあ、そんな、ユサくんのね、ストームを目の当たりに、ミホちゃんの方もね、しながら。まあ、ミホちゃんはミホちゃんで、実はね、あんまりそのサロンの皆さんに共有してませんが、まあまあのことが起きております。まあ、特に、本人からサロンに投稿があるとかじゃないので、あれですけども、まあ、だから、ユサくんが電話かかってくると、まあ、ミホちゃんはね、その、こっちの家族4人の方にいるんで、まああくまでホームにいるからっていう、ある程度こう落ち着いてもいますが、まあまあね、じゃあ平坦な道なのかっていうと、そうじゃなくて、まあいろいろありますよねっていう中にいると思うんですけども。いや、まあそうでも、まあとにかくね、一日できるだけ長い時間、こう笑ってる時間が長いんで、それはそれで、まあいろいろ思い悩むこともありますが、素晴らしいんじゃないかなと思ったりしております。ということでね、兄弟揃って素晴らしいということです。おはようございます。はい。庄司由美子さんおはようございます。河村愛さんおはようございます。本当にね、先輩ありがとうございます。だから優作君にとって本当に素晴らしい先輩が1年前からこのサロンに参加してくださってるっていうことがね、いやー、僕本当に、奇跡的なことだなと思って、ってますし、いや本当ありがたいなとつくづく思いました。なんかいろんなコメントいただいてね、投稿もしていただいて、で愛さんは愛さんで愛さんの側でこういう作品に刺激されましたっていうのもおっしゃってましたけど、いや本当になかなかそう簡単にはそういう関係の先輩後輩には、まあたまたまね所属が一緒で先輩後輩でって、それは前大学には1万人の組み合わせのね、先輩後輩がいるわけですから、いっぱいあるよと、大して珍しくはないよと思うかもしれないけど、いや、こうはならんなっていう、いや、本当に深い結びつきを得られてんじゃないかなと思うんですよ、ゆさくんからしたら。で、まあ、あやさんはあやさんで本当にそういうふうに見ていただいて、ゆさくんに対してね、なんかいろいろコメントをくださったり、ゆさくんの投稿を見て、あえて、もう一回自分のね、大学一年の時みたいな話も、あそこまで解像度高く言語化するっていうのは、あゆさんにとっても本当にすごく価値あることだと思うんですよね。なんか、別に何でもかんでも言語化すればいいっていうもんじゃないのかもしれないけど、やっぱり、なんていうか、20代で素晴らしいのは圧倒的なエネルギー量なんですけども、かといってやっぱりこう不安定になる要因があるとすれば、 自分が何を積み上げてきたのかを言語化することがまだ不足しがちなんですよね、多分。それで、じゃあ次に何を積み上げたら、うまく乗っかるのかっていうバランスとして、ただその瞬間的に今から未来を見て、これしたいな、あれしたいなっていうことは、はっきり自分の脳みそで把握できるんだけど、過去の自分の20年ぐらいのやつって、まあ、10年、最初の10年はさ、赤ちゃんの時から10歳ぐらいまでさ、そんな記憶もあやふやだしさ、言語もままならないですし、でもそこも明らかに何かを積み上げていて、で、その後だんだんだんだんこう、言語も心身ともに発達してきているけど、まあ、かといって、そのね、10年ぐらい、次の10年、10歳から20歳までの10年ぐらいって、もうありとあらゆる膨大な刺激をただただその瞬間その瞬間受けて、ひたすら今起きるみたいな状態になるんで、振り返って積み上げてみたものを言語化して自己理解につなげるみたいなことは、まあ、まだまださすがに、想像できてる人いないんですよね。ですけど、そういう中で結構本当にアイさんって、投稿見てて、本当に自己理解の解像度が高い、20代だなと思うんです。20代の人の中でも本当に、細かく自分を見ているんだなっていうのをすごく思うんですよね。で、それの一端でまたさらに今回のね、優作くんの投稿に反応して、もう一回自分をね、あ、こういうことあったなと。こういう関係性の上で自分はこういうふうに自分が作られてきた。で、その上にだから今これが乗っかってんだな、みたいな。その、自分が何を積み上げてきて、意図して積み上げたものもあれば、意図せず無意識のうちに結果積み上がってたものと、両方あるんですけども、それを両方ともきちっと自己理解しないと、次の一歩に何を乗っけるかの形として、これいいな、最適だな、この石を乗っけると本当にハマるぞ、みたいな。それがね、うまく判別できないと思うんですよ。で、それが、すごく、まあ、不安定になる理由の一つかなと思うんですよね。その20代ぐらいの時に、エネルギーと成長する速度は、もう、素晴らしいし、もう、ね、ただただ僕らからすると羨ましいんだけど、ただまあ、スピードが乗ってるってことは安定からちょっと遠ざかるし、あと、安定から何が遠ざかる要因かって言ったら、自分がどういう車体で走ってるのか、どういうスペックの車なのかがわからないまま高速道路を走ってるみたいな状態になると、ちょっと危ないんだよね、やっぱりね。だから、どうしても不安になってブレーキを踏みすぎてしまったり、まあ、逆にスピードを出しすぎてしまったみたいなことが起こるのが、やっぱり20代なんだと思うんですよ。で、そこに関して本当に、あやさんに関しては、やっぱり、自分がどういう形をしていて、どういう目的の乗り物なのかっていうのが、本当に細かく設計図が見えてるっていうか、まあそれはね、本当に今回感じましたね。いや、本当にいい先輩してよかったな、というのが、僕の感想です。本当にこの一週間ね。まあ一方、優作くんは、まあ、なんとなくあやさんから見たら、数年前の自分に重なるとこあるのかもしれないですけども、まあ、やっぱり本当に、今、真っただ中にいると思うんですよ。今まで、わざわざ過去を振り返るみたいなことをもう知ってないっていうか、本当に今を生きてるみたいな感じ。まあ、よく言えば少年のままっていうね、感性で、本当に走り回ってる。で、あのエネルギーのまま、っていう感じなんだと思うんですけど。でも一方でやっぱり、そのスピードと、未来に対する、ね、ハンドルを切ろうとすることと、で、それ自体は全然問題ないんだけど、やっぱり自分の車体のスペックと、形と、ね、能力を理解、エンジンのサイズとブレーキの効き方とアクセルの踏み方と、 まあ、あんまりまだ理解が、できてない状態で、目的に向かって、アクセルだけベタ踏みしようとしてんだけど、スリップしちゃってるっていう。なんかそういう、じゃあブレーキっつうと今度ドリフトしちゃうみたいな。そういう状態で大暴れですよね。ぐるんぐるん回っちゃって。だから全然その使い回せてないんですよね。自分の車体を。形も分かってないスペックと、ね、特性をちゃんと把握できてない状態だから、まあ不安定なんですよ。でそれって、まあ愛さんからすると、まあ、数年先輩っていうだけです。大した差じゃないように思えて、これは大きいんだと思うんですよね。本当に、すごく大きく見えてる気がする。なんか愛さんから見て。なんかそれが、メイさんの書かれてる言語に、いや、ものすごい解像度を感じますね、なんかね。本当に自己理解深いんだな、っていう。それはそれで、なんか、エサはエサなりのね、今ご苦労もあるでしょうし、チャレンジにしてる時にね、向き合って、葛藤もあるでしょうけど、いや、でも明らかにやっぱりその解像度の高さと自己理解の深さが故に、土台がちゃんと見えてるから、孵化しすぎないと。丁寧にハンドル切って、はみ出さないように S 字を曲がり、ちゃんと曲がるときにはウィンカーみたいな、丁寧に運転できてるなっていう、気がしますね。はい、本当にありがとうございます。本当に、素晴らしい先輩に、ね、うちの息子がお世話になっております。ありがとうございます。ということで、山田佐和子さんおはようございます。佐和子さんもね、また本当に優作のスピーチにコメントいただきまして、本当にありがとうございます。本当に力になったと思うよ。本当に。これは本当にただただ感謝ですね。ありがたいです。おはようございます。佐藤ひろみさんおはようございます。いやー、惜しかったね。でも起きててよかったですね。いやなんか嬉しかったですね。一緒に見れてよかった。いや、こういうのがなんで嬉しいのかよくわかんないですけども。ただね、まあ日本中でみんな見てたと思うよ。それなりに。知り合いも見ていたでしょう。ですけど、ひろみも今、直くんに起こされて見たんだ。なんかすごくいい夜中の2時から4時までの時間ですけども、すごくいい時間を過ごせたなぁと。何倍もそういう風に感じ取れるというか。はい。ということで、おはようございます。川明宏さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直くんおはようございます。直くんもね、一緒に、電話で起こしたってことなんですかね。秋田の実家に電話かけて起こしたんですかね。いやー、素晴らしい試合でしたね。なんかやっぱりスポーツやってると、なんか全然競技違ってもね、響くものがありますよね。はい、おはようございます。山田友人さんおはようございます。もう前半でね、時を止めたかったですね。まさかこんな素晴らしい、夢見心地の前半を見れるなんて、いや逆に、キリキリする前半は何度もありましたけどね、今まで、ね。ずっとそうでしたけども。だから、チュニジア戦以外、基本前半ってずっと苦しいじゃないですか、日本で。でも、耐えるのがもう戦略だから。もうそういう作戦だから。そういう風にやって後半、とどめさすみたいなのが、日本の戦いだから、みたいなのでいくと。先制っていうのを格上の、格上も格上の中でも、王者はブラジルですからね。いやあの、前半をずっと取っときたいですね。冷凍保存して、いつでも、取り出せるようにしておきたいですよね。いや、そこまでは最高でしたね。いやでも、とにかく、まあ、最終ね、いろんな、負けてしまいましたが、素晴らしい試合でしたね。一瞬見れてよかったですね。なんだろう、別に、このサロンメンバーで一緒に見れたからどうってことでも本当はないんですけど、非常になんか なんか特別な時間に感じましたね。なんかあの二つの、世界中いろんな日本人が言ったであろう、あの一言が、この小さな空間で共有できたので、非常に喜びを感じております。はい。おはようございます。中村修平さんおはようございます。寺石ゆかさんおはようございます。清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本茜さん、全くん、かんくんおはようございます。砂塚森忠さんおはようございます。ということで、今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さんありがとうございます。じゃあまたね。